クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン、 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題は、オンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで、投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずは、クイック ESG アカデミーで検索。
日本経済新聞の投資情報専門メディア日経ベリタスは、初めの1ヶ月無料です。日経電子版のマーケットや決算の報道からさらに踏み込み、先読み深読みの相場展望や個別株分析など、投資に勝つための記事やコラムを重点的に配信。この機会に日経ベリタスをお試しください。株式投資に AI の力を。企業の業績や財務データをまとめた日経会社情報デジタルでは、日経の膨大な記事情報をもとに、銘柄ごとの株価材料やリスク要因を AI が整理してくれます。日経会社情報デジタルは日経電子版で利用できます。はじめの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所シニアコンサルタントの松野恵美です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン、今回はカゴメ代表取締役社長奥谷春信さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
カゴメの創業は1899年、創業者である蟹江一太郎さんが愛知県で西洋野菜の栽培に着手をされて、最初のトマトが発芽した時を創業とされているそうですね。
カゴメの原点は農業にありまして、創業者の蟹江一太郎が愛知県で西洋野菜の栽培に挑戦し、初めてトマトを発芽させた年としています。当時の日本ではトマトはまだ馴染みがなく、売れ残ることも多かったそうです。ただ海外ではトマトがソースとして日常的に食べられていることに注目しました。そこで海外のトマトソースを手本にしながら独自の工夫を重ね、トマトソース、今でいうトマトピューレを作り出しました。この挑戦が日本でのトマトソース市場を切り開き、現在のカゴメの事業につながっています。創業者の先見性やまだ世の中にない価値に挑み続ける姿勢は本当にすごいものだと思いますし、これからも私たちがしっかり引き継いでいかなければならないと感じています。
では、創業時から現在の事業環境まで改めてお伺いできますか。
カゴメはトマトをはじめとした野菜や果物など自然の恵みを生かしたものづくりを強みとしてまいりました。そうした商品を通じて人々の健康で豊かな食生活に少しでも貢献できればと考えながら歩みを続けてきました。こうしたカゴメの歴史の背景には、原材料を育ててくださっている生産者の皆様との信頼関係があります。創業当時から今に至るまで、これはカゴメにとって欠かすことのできない大切な基盤です。国内事業では野菜を取ることの大切さを伝えながら、トマトジュースや野菜ジュースといった飲料事業と、トマトケチャップに代表される食品事業を柱として取り組んでいます。健康への関心が高まっていることもあって、発売から90年以上続くトマトジュースが4期連続で過去最高の出荷量を更新しています。健康ニーズの強さを改めて感じていますし、これからも伸びていくと思っています。
今は海外にも力を入れていらっしゃるそうですが、海外ではどのように事業展開されていらっしゃるんでしょうか。
カゴメの海外事業は、グローバルに展開しているファストフードチェーンなどに向けて、トマトペーストやピザソースといったトマト加工品を販売する、いわゆる業務用のビジネスを展開しています。現在は北米やヨーロッパ、オーストラリアといった地域の拠点を中心に事業を進めています。フードサービス事業は、地域によって状況に違いはありますが、人口の増加や経済成長、そして健康志向の高まりを背景に拡大を続けています。今後も成長が期待できる分野です。実はカゴメグループはトマトの加工処理の規模で見ると世界でも有数です。こうした強みに加え、カゴメが大切にしている美味しさや安心、安全なものづくりを活かしながら、 コスト競争力も高め、世界各地の食の現場でカゴメのトマトをご活用いただけるよう取り組んでおります。
奥谷さんは今年1月1日付で社長に就任されました。カゴメではこれまでどのようなことを手掛けてこられたんでしょうか。
はい、入社後は静岡県にあった工場で製造や品質管理などの業務を振り出しに、原材料の調達部門や経営企画、事業開発などに長く携わってまいりました。イタリアに赴任し、現地では地中海気候で育ったナスやズッキーニ、ピーマンといった野菜をグリル加工や冷凍加工し、現地のレストランに販売する企業の立ち上げも担った経験があります。
イタリアには何年頃から何年間ぐらいいらっしゃったんでしょうか。
はい、2008年から2011年まで4年間おりました。
あ、なるほど。このイタリアで何かこう印象に残っていらっしゃる、まあ、出来事などありましたら教えていただけますか。
そうですね。まあ、イタリア南部への、直接投資っていうのは我々実は初めての取り組みでございまして、で、加えてですね、ゼロから工場を建てるという形の取り組みでしたので、なんていうんですかね、我々としての経験のない中で、現地の方を、まあ、直接雇用するという形、加えて、まあ、大学を卒業されたイタリアの方もですね、複数名入っていただきまして、お互い手探りで事業を進めていたわけなんですが、私が日本に帰任する2011年ですね、彼らがほとんど、なんですかね、収録のオペレーションになってやっていただける状態になっていた。まあ、会社とともに、イタリアの人たち、も一緒に成長していったっていう、このあたりがとてもまあ印象に残っています。また米国での事業成長に注力する方針を設定し、米国成長戦略プロジェクトの責任者も務めています。北米でのトマト加工会社の子会社化を通じて事業の拡大を推進しました。
こちらの米国の事業ですが、こちらは過去最大の M&A ということでしょうか。
そうですね。私どもとして、まあ、過去最大級の、まあ、子会社化というかですね、M&A になったわけなんですが、まあ、今回対象、その際にですね、対象にした会社は、まあ、インゴマーという会社でございまして、まあ、あまりこう、一般的な知名度はないんですけれども、トマト業界ではすごく知名度のある会社で、アメリカで、まあ、第2位の加工規模ですね、だいたい年間で150万トンのトマトを加工する工場を、まあ、買収したという形です。
で、この時の何か印象に残っていらっしゃる出来事ですとか、お伺いできますでしょうか。
そうですね、その会社との取引自体はですね、実は20年以上やってたわけなんですが、いわゆる、まあ、取引の関係から、まあ、親子関係というかですね、まあ、親族関係になるっていうことで、お互い気心は知れた中ではあったんですけれども、やっぱりいざ、まあ、要は資本取引になるとですね、これまでこう、なんですかね、こう、物を買ったり売ったりっていうところとは違う。例えば彼らのオペレーションにおいて、まあ、どんな弱点があるとかですね、あるいはその財務体質がどうだとかですね、割とこう、これまで聞いてこなかったことを根掘り葉掘り聞かなければいけないっていうこともあって、まあ、相当言いにくいことも彼らもあったと思うんですが、そこはですね、やっぱ長年の信頼関係があったことで乗り越えられた。そういうことをいくつか繰り返しながら、やっぱお互いのこう関係性が、これまで以上に深まったっていうことが、やっぱもう印象に残ってるっていうところですかね。加えてですね、私どもは、先ほどお話してきた通り、農業から始まった会社ですので、どちらかというと、こう、農業サイドのこう、マインドを持ってる会社であるんですよね。で、一方で、彼ら自身も、会社の形態っていくつかあるんですが、彼ら自身は実は農家が5つ共同出資をして作った会社でしたので、彼らのやっぱ奥底にあるマインドって、やっぱり農業マインドがすごく強くってですね。そういう意味で言えば、なんていうんですかね、まあお互い言葉を語らずとも、いや農業ってこういうもんだよねって、こういうリスクがあるよねっていうことがですね、分かり合える関係性。加えて、やっぱりなんていうんですかね、こう、天候に左右されるところであるとか、気候に左右されるところであるとかですね、そういったものも、共通した理解としてですね、もう語らずとも分かり合えると、そういうシンパシーをですね、お互いに感じられて、進められたかなというふうに思っています。
アジアやオーストラリアへの展開についてもお伺いできますか？
そうですね、オーストラリアについてはですね、我々が今までそのトマトを調達していたエリアが北半球だったので、まあリスクヘッジも兼ねて、南半球に進出をしていってですね、まあ原料の安定性と現地のマーケットに対する、こう、まあ販売力、これをつけるということで、まあ、子会社化した会社がございます。で、ここはですね、やはり我々が昔からやってきているように、畑から最終のマーケットまで、 一貫して取り組んでいるという特徴があるのかなというふうに思っています。加えて、これからの、可能性を秘めた市場としてインドへの取り組みも進めておりまして、ここについてはですね、徐々にという形ではありますが、これまでアメリカで展開してきたようなフードサービスに向けて、いわゆる業務用市場ですね、そこに向けて、トマトの調味料を提供するところから、始めているという状況になります。社長に就任する直前には、サステナビリティ活動をマネジメントする体制として、サステナビリティ委員会を設置し、その委員長として、全社的な活動の推進を主導しました。
カゴメは2025年までの10年間の長期計画が終わられまして、今年から新たな10年間の長期計画に入っていらっしゃると思います。そして自然を美味しく楽しくというブランドメッセージのもとに、人が自然を、自然が人を豊かにする循環を生み出し続けるというミッションを掲げていらっしゃいます。ここにはどのような思いが込められているのでしょうか。
はい、この10年で組織や社員の多様化が進み、国内外のグループ会社も増加したことを踏まえ、グループとしての連携や一体感が不可欠であると考えて、その旗印としてカゴメグループとして初めてミッション、ビジョン、バリューズを設定しました。ミッションは社会における私どもカゴメの使命です。先ほどお話ししました通り、農業を原点とする当社は1899年の創業以来、野菜や果物の美味しさと栄養を生かしたものづくりを励みに、強みに、健康で豊かな食生活に貢献してきました。一方で気候変動の影響により農業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。こうした中にあっても持続的な成長を実現するため、自然から人へ、この恵みを大切にしつつ、人から自然への共生にを育む取り組みをより一層広げていくことが重要だと考えています。そしてその双方をつなぐ循環の輪をより太く大きくしていくために、カゴメのミッションを人が自然を、自然が人を豊かにする循環を生み出し続けることと定義しました。
長期計画で目指す2035年のビジョンと、そのビジョンを実現するための価値観について伺えますでしょうか。
これからの10年を見据え、2035年のビジョンを、農から食にわたる技術革新をリードし、自然の可能性を共に開く会社へと定めました。このビジョンは未来の理想的な社会像から逆算して計画を策定する、いわゆるバックキャスト型で検討したものです。私たちが描く未来とは、気候変動による農業の危機や人々の健康課題が最先端技術によって解決されている社会であり、その実現に向けた私たちのありたい姿をビジョンに込めています。そしてビジョンを実現するための価値観を2035バリューズとして、探求しよう、先進しよう、競争しようとしています。この3つの言葉は、企業理念やブランドメッセージに込められた思いや、社内で大切にされてきた方針や言葉の意味を改めて丁寧に確認した上で表現したものです。これは従業員にとどまらず、社外ステークホルダーの皆様に向けたものでもあります。ビジョンの実現には、カゴメが積み重ねてきた知見や技術に加え、新しい発想や技術を持つパートナー、そして同じ志を分かち合うステークホルダーとの連携が欠かせないと考えています。
では次回は2035年のビジョンを目指す上での中期経営計画について詳しく伺います。奥谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン、この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。